ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、こんばんは。今日私エンガルが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、そしてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダがお伝えするニュースをお聞きください。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
これで最初のニュースです。政府は2019年の義務的なバイオ燃料 20% および来年のビスルティを通じてファーム油の国内需要の増加を引き続き奨励しています。今年 B20 プログラムのファーム油の消費量は640万トンと推定されています。これは木曜日のバリとヌサドゥアでの第15回国際ファーム油会議および2020年の価格見通しの開会式での演説で、マルフ・アミン副大統領が語ったものです。マルフ・アミン副大統領によると、バイオディーゼルの材料としてのファーム油は燃料油 BBM の輸入を減らすことができ、最終的にはインドネシアの貿易収支は赤字の脅威から解放されるということです。国内のファーム油の輸出市場の強化に関して、副大統領はマレーシア政府と会い、オウスを含む輸出市場を拡大する取り組みについて議論したと述べました。それでは次のニュースです。スリムリアニ財務大臣は、ビジネスマンに様々な国の経済が不安定になる世界的な危機に直面することについて楽観的であり続けるよう求めました。スリムリアニ大臣は木曜日、ジャカルタで開催された2019年の CEO ネットワーキングイベントで、この条件は見守るビジネスマンのなり食いを見守る行動を引き起こす。なしなら、さまざまな世界の金融機関の要素される経済的弱さは、民間部門の心理に影響を与えることができると考えられているからだと語りました。スリムリアニ大臣は、実際、弱体化の予測は、特に過去5年間でしばしば伝えられていますが、経済の安定を維持できた国はまだたくさんあると述べました。また、スリムリアニ大臣は、インドネシアが比較的安定した状態にあり、経済成長が予想される弱体化の 5.05% を上回っていることを確認しました。国境自治国民住宅所は、2020年のインフラ開発活動の実施を加速する取り組みに関連して、2019年11月上旬に 即期オークションの実施を開始すると述べました。バスキーハリ無料の国境事業国民自宅大臣は、木曜日ジャカルタが受け取ったプレスリリースで、即期オークションにかけられるパッケージの合計は3500パッケージであり、9000パッケージのうち2020年の作業パッケージ計画の合計の 39% だと語りました。バスキ大臣はまた、商品や政府サービスの調達の質と専門性を改善し続けて、そのうちの一つは、インドネシアの34州に建設サービス選択実施機関を設立し、2019年3月に調達サービスユニットを置き換えることだと説明しました。チャンビス政府は、今年が自転車レースのチャンピオンシップに直接完了した最初の年であることを考慮して、2019年トゥール・デ・シンから国際レースの瞬間を逃したくありません。チャンビス地域秘書広報局のヨハンサ局長は、木曜日に名誉ある自転車レース選手権が中華する2つのジャンビの地域は、11月8日金曜日のクリンチ県の第7段階と11月9日のスガイプヌ市の第5段階だと述べました。また9つの段階に分かれているレースは、11月2日土曜日、西スマトラ州のパリアマンから始まりました。一方、ジャンビス文化観光局長のウジャン・ハリアディは、これまでに2019年トゥール・デ・シンカラクに24カ国が参加していると説明しました。中心情報所は、オンラインメディアリテラシープログラムを通じてコミュニティのオンライン運動をフォローしています。これは政府が昨年8月にパラパリング電気受信ネットワークを運営した後に行われました。これは木曜日ジャカルタで開催された第9回メルデカバラトフォーラムの議論で、広報と中心職局のウィドド・ムクティオ局長が語ったものです。デジタル経済ベースのエクイティをテーマにした議論で、ウィドド局長は、メディアリテラシープログラムはインターネットを前向きなものに使用し続けることを目的としていると述べました。今年、中心情報所は、オンラインメディアリテラシープログラムに参加します。そのため、オンラインメディアリテラシーは、すでに所有されているものや作られた動きが悪用されないようにするため努力の一部です。この動きは、経済だけでなく利用することができます。確かにこの経済は重要ですが、社会的活躍力のある活動やソーシャルメディア間の関係は構築する必要があります。したがって、このリテラシーが重要になります。ウィドド局長はまた、ますます普及しているインターネットネットワークでカルチャーショックを経験する人々のグループがあることを認識しています。ウィドド局長によると、それはインターネットが前向きなものに使用されるようにデジタルリテラシーとバランスを取る必要があるということです。政府は技術が経済的アクセスが都市コミュニティだけのものではように 経済的円波ワーミントを含む生産的なものに使用できることを望んでいます。インド政府は10月31日木曜日、公式にジャム・カシミールの2つの連邦領土への分離を施行しました。これはパキスタンと紛争地域に対するコントロールを強化するインドの試みです。この動きはジャムとカシミールの地位の低下を、以前はその文化的および人口統計的構成を保護するための多くの特別な権利を有していた状態からの正式なものにしました。この地域の特別な地位は8月5日に取り消されました。インドは木曜日、グジャラト首脳官僚であるティシ・ムルムをジャム・カシミル連合領土の総大知事として任命しました。インドはまた、ラダックの副知事を務めるラドクリシュナ・マドゥルを任命しました。それでは最後のニュースです。チリは国連気候変動会議とアペックを含む2つの国際サミットの開催を中止することを決定しました。これは反政府デモの継続が原因でした。チリのセバスチャン・ピネラ大統領は10月31日木曜日に BBC が引用したように、決定は政府にとって非常に失望だったと述べました。しかし政府は国境秩序の構築を優先する必要があります。チリの措置は国がこのような定期間での会議の開催から撤退した初めてのことです。そのようなわけで国連は現在別種の代替場所を探していると述べました。これでニュースを終わります。
今日のコメントのタイトルは、ASEAN の予備アメリカ東アジアサミットの新ラウンド、インド太平洋地域の勢力の台頭についてお伝えします。ASEAN の予備アメリカ東アジアサミットは2019年11月3日と4日にタイのバンコクで開催されます。ホワイトハウスはドナルド・トランプ大統領が国家安全問題担当大統領補佐官ロバート・ C ・オブライエンを2つのサミットに出席する特別な施設として任命したと報じました。オブライエン氏はバンコクで開かれる第2回インド太平洋ビジネス年次フォーラムでアメリカ政府の上級代表となるウィルバー・ロス産業大臣の同行します。ロス大臣はまた2019年11月3日から4日にかけて、タイ、インドネシア、ベトナムへのエグゼキュティブトレードミッションを指揮します。これは興味深いことです。実際、バラク・オバマ前大統領は当時の内部利益のため2013年を除いて2011年から一貫してこの会議に出席しました。一方、ドナルド・トランプ大統領はチリのアペック経済問題に焦点の当てた会議に出席することを好み、中国との貿易戦争の凍結状態を和らげることが期待されています。ドナルド・トランプ大統領の風情はアジア太平洋地域における第三の権力の必要性の合図になるでしょうか。アジアの外交官はバンコクでの会議でトップのリーダーシップが存在しないことは、中国の急速に拡大する影響をますます懸念している地域での不満の出現に大きな影響を与えると分析しました。近年否定することはできませんが、米国は南シナ海で高い緊張を経験した後、フィリピンなどの ASEAN 加盟国にますます近づいています。そのためペンタゴンは、 軍事施設を建設するための権利を取得します。また米国はベトナムに密着しています。両国は中国に対して注意する必要があります。それとは別に ASEAN サミットは ASEAN10 カ国と東アジアにとって重要な契機になるでしょう。インドネシア外務省の ASEAN 協力総局のホセ・タバレス局長は会議で南シナ海の問題、インド太平洋地域の相互理解、プラスチックや有力廃棄物の問題からインドネシアの森林火災の問題、そして共同問題であるテロに至るまで多くの問題が提起されると説明しました。この会議ではジョコ・ビドル大統領がインド太平洋の概念について説明します。昨年ジョコ・ビドル大統領はこの概念についてプレゼンテーションを行いました。次の機会に大統領はプレゼンテーションの完了を伝え、この点に関して ASEAN のパートナー国からの協力を広く呼びかけます。インド太平洋の原動力としてのインドネシアがこの会議で有意義な契機とし、中国と米国との間の貿易戦争の行き詰まりの中でインド太平洋の別の強みや妥協案を見つけられることを願っています。これでコメントを終わります。今日の歴史です。最初はオーストラリアは国連に加盟したについてです。オーストラリアは1945年11月1日に国連の設立国の一つであり、設立以来組織で積極的に活動しています。国連はオーストラリア政府によってオーストラリアの利益に直接影響を与えるが、オーストラリアの一方的な管理外の出来事に影響を与える手段とみなされています。国連の一員として参加して以来、オーストラリアはこれらの国際機関に積極的に関与していました。オーストラリアは安保理憲章の起草に役割を果たしただけでなく、1946年に議会の最小の大統領職を務めました。次は、アルティフィセテーションが設立したについてです。ラジャワリテロフィシまたはアルティフィは、2009年11月1日からジャカルタで設立を呼び放映されたインドネシアの民間テレビ局です。以前、アルティフィはビシャネルと名付けられ、2008年から使用放送を実施しました。ソフィア・クスワラは創業者でした。当時、RTV は家族や社会を刺激する放送を広めるために設立されました。現在までに RTV 局で放映される多くの番組は家族に愛されています。映画、メロドラマ、音楽、漫画、スポーツニュースなどの多様なテレビ番組が RTV の人気を高めています。最後はインドネシア銀行は10万ルピアの紙幣を発行してについてです。インドネシア銀行は1999年11月1日に初めて10万ルピアを発行しました。お金は紙装材よりも耐久性が高く偽装が困難なポリマーまたはプラスチック素材で作られています。作業を防ぐためにお金には偽装防止の要素が装備されており、見た目で見ることができ、人々がお金の神聖性になれるように触れることができます。インドネシア銀行総裁は新たに発行されたお金の発行は、現金取引を簡素化し加速することであると説明しました。今日の歴史は終わります。Cool.
mungkin terlambat bertemu. Kau telah punya cinta, begitu juga aku. Walau sesungguhnya ingin hati bersamamu. Mengapa semua indah bila ada dekatmu? Kita lebih berasa dari cinta yang ada. Tak bisa aku ingkari, meski kadang sadari mungkin diriku yang salah.
Indonesia より世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシア語についてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアとモロッコがさまざまな分野で協力を強化することについてお伝えします。インドネシアとモロッコのシェイプは産業、開示および漁業、テロ対策およびマネーロンクリングとテロの資金調達に関連する財務情報の交換の分野における理解に関する4つの覚書に合意しました。4つの覚書の署名は10月28日月曜日、インドネシア外相レッドマルスリとモロッコ外相ナッセル・ボーリータの二国間会議の後、ジャカルタのパンチャシラビルで行われました。ボーリータ外相の訪問は、インドネシア第2期ジョコビ内閣が2019年10月24日に発表されて以来の最初の外務大臣の訪問です。 2019年10月24日に発表されて以来の最初の外相の訪問です。レトマルスリー外相はナッセ・ボリタ外相と共同記者会見を行う際、モロッコは北アフリカのインドネシアの古くからの友人である重要なパートナーであると述べました。ボリタ外相との会議でレトマルスリー外相は特権貿易協定 PTA の交渉をすぐに開始することの重要性を伝えました。この合意によりインドネシアとモロッコ間の貿易関税に対する阻害を排除することができます。またレトマルスリー外相はモロッコ市場で大きな可能性を秘めている優れた製造製品、すなわち繊維、ゴム、クッシュ、電子機器、家庭用家具、家具の市場を拡大したいというインドネシアの要望も表明しました。またインドネシアはモロッコの国内需要に合わせてパーム油、コーヒーを供給する準備ができていると中継加えました。レトマルスリー外相はボリタ外相との合同会議でインドネシアは国有企業と民間部門がモロッコのインフラ及び輸送プロジェクトに参加する用意があることも説明しました。例えば鉄道と住宅の建設です。ボリタ外相に対しレトマルスリー外相はまた協力の可能性があるハラル産業を紹介しました。2017年インドネシアのハラル産業の価値は2兆1000億米ドルであり、2023年には3兆米ドルに達すると推定されています。レトマルスリー外相は2020年11月にモロッコをインドネシアでのハラルサミットに参加するように特別に招待しました。一方、ボリタ外相は国内市場だけでなく北アフリカにも輸出が必要な大きな可能性があるため経済協力を歓迎したと述べました。さらにインドネシアとモロッコはイスラム国家の一部として過激主義とテロとの戦いにおける主要な地方として重要な役割を果たしています。ボリタ外相はインドネシアとの二国間関係の進展を期待します。この関係には人道主義側があり、両国の未来の利益のために連帯しているものです。これでインドネシア語を終わります。
Berikanlah senyuman padaku. pergi meninggalkan dirimu menyusuri liku hidupku. Janganlah kau bimbang dan janganlah kau ragu, berikanlah senyuman padaku.
の皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの治療などをお伝えするパソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、ソナインドネシアです。今日はバリ島のサテリリットの料理をご紹介します。バリはストリートフードで世界の50の最古の都市の一つです。ストリートフードに夢中な旅行者の世界のベスト50都市はハイエンドの独裁者を持つビジネス市である CEO ウォード氏によって決定されます。バリは最高の50都市のうち45位にランクされています。このデータは CEO ウォルド・シーが委託した86カ国の9万2000人のビジネス旅行者と1400の企業旅行代理店による年次調査の結果です。プサネルニシアの番組のエディションは観光客のための大きに入りの道端の食べ物の一つサテリリットを紹介します。サテリリットは典型的なバリのサテの変動の一つです。サテリリットは魚の肉、鶏肉または牛肉から作られ削ったココナッツ、ココナッツミルク、ライム、玉ねぎ、コショウが混ぜ合わされています。味付けひき肉は、タケまたはレモングラスに取り付け、単価で焼きます。食べるととても美味しく、特に温かいご飯と一緒に食べます。サテリリットは、バリ市内のさまざまなコーナーで簡単に見つかります。価格は 比較的野手です。スティックごとに3000ルピアから5000ルピアまでです。さて、リリットを作るプロセスは常に生地を混ぜ、動物を屠殺し、シュチュミまで男性に委ねられてきました。これらの男性によって実行される傾向がある。このプロセスから、サテリットは男性の生活種とウトラシーさにおいて重要い哲学的意味を持っています。また、地元の人々はサテリットを作ることができない男性がいる場合、彼の男らしさが問われると信じています。パリではサテリットは通常神への敬意と感謝の形として、宗教的な儀式や大規模なイベントを開催する際の供物のために作られています。さらに毎日消費することもできます。リスナーの皆さん、これでプサナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシアより世界を届けしているボイスオブインドネシアです。それからインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今回は学んでのここさえが統合失調症研修数アプリケーションを作成したことについてです。統合失調症は多くの人が経験する精神障害ですが、しばしば無視されます。原因である主な要因は統合失調症に苦しんでいる人の無知または無意識です。このような背景から MAN ドアマランの学生は統合失調症の可能性を直接特定できるアプリケーションを作成しました。このアプリケーションはリスカ・ファジリアナ・プトリ・ラマダニ、ラハマ・ニュール・ダイアナ、およびファト・ラハマによって作成されました。このアプリケーションは統合失調症の早期発見を目的として計算ボックスを使用しています。統合失調症は人が子宮にいる時の脳の障害によって引き起こされます。これまでのところ統合失調症の研修は保健当局へのインタビューによって行われているため、早期発見は非常に稀です。しかしそのような研修質問は時間がかかり、より多くの資金を必要とします。このアプリケーションは指紋を使用した統合失調症のチェックに変わるものです。リスクを説明しました。それは全て人が子宮にいる時に起こるの障害から始まりました。妊娠中の脳の発達は指紋パターンの形成と一致します。さまざまな理由で不完全なの脳発達がある場合、指紋に影響を与えると想定されています。したがって正常な人の指紋と統合失調症に苦しむ人の指紋とを区別することができます。このアプリケーションはマウスアップという名前で、2019年の若い発明家国際ナキアで公開されましたが、このアプリケーションの設計においてリスカとチームは1000人のサンプルをムスカインに抽出しました。彼らはマラン地方の病院と密接に連携して、指紋と統合失調症へのリンクを特定しました。サンプルの結果から統合失調症患者と非統合失調症患者の指紋は全く異なります。差が非常に大きく、 95% から99% までに達することを証明しました。統合失調症に苦しむ人々は指紋の結果はそのまま、またはまっすぐではありませんが、指紋パターンのセグメントを分離する必要があります。ですので皆さん、これでワルナワルニを終わります。
Saat kau berjalan di muka rumahku, penuh gaya tersita pandanganku hingga ku terpesona. Siapakah dirimu? Hatiku ingin tahu segera. Dimanakah rumahmu? Siapakah namamu? Sebutkanlah ku.Ingin berkenalan, terimalah salamku. Gayamu dan wajahmu terbawa dalam mimpi diriku di mabuk asmara. Hati yang bertemu pada pandangan pertama. Oh Tuhan.
depan di muka dulungku. Penuh gaya tersipu pandanganku hingga ku terpesona. Oh gayamu dan wajahmu terbawa dalam mimpi diriku di mabuk asmara.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えします。リスナーの皆さん、音楽のお広場の時間です。今日は東ジャバの歌をお送りいたします。まずチュブラチュブラスワンを聞いてみましょう。この歌にはハラタスジャティ、日本語で真の宝または真の幸福を得る意味があります。人間は世俗的な所有物の愛から脱却し、謙虚になり、他人に屈辱を与えず、常に自分の好みを使い、良心の研ぎ澄まさなければなりません。ジャワの子供向けゲームとしてのポピュラーな歌は、ワリソン語の一人、つまり宣伝メディアとして、1442年にスナンギリによって作成されました。そう、南ギリは、伝統的な義務や歌に関連していることで有名です。この歌は歌に伴う遊びの方法で、イスラム教の教えを広めることを目的として作成されました。それでは皆さん、チュブラチュブラスワンを聞いてみましょう。これで音楽の広場を終わります。
Cubra-cubra suang-suang ni tinggal enter Mambu ketundung kudel Pak kempu lera-lere sopong Guyun dele ake sir Sirpong dele kopong sir Sirpong dele kopong Cubra-cubra suang-suang ni tinggal enter Mambu ketundung kudel Pak kempu lera-lere sopong Sirpong dele kopong sir, sirpong dele kopong Jublak jublak suang Jublak jublak suang
の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。それではまた次回お会いしましょう。